はい、エゼキエル書39章、でありますけれども、今読んでですね、素晴らしいですね。最後の言葉が、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ、ね、私の霊をイスラエルの上に注ぐ、これが神様の目的です、ね、36章から始まるこの神様が最後に行われること、それがですね、今のこのゴグとマゴグの戦いですね、それにを通して神様が、イスラエルが神様を認めることができるように導いてくださるという内容であります。では早速もう一度ですね、一節から読んでみますけれども、人の子よ、ゴグに向かって予言して言え、神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大主張、これがさっき言いましたね、ロシである、ロシまたメシェクとトバルのゴグよと、非常に訳すこともできるわけですね。私はあなたに立ち向かう、私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。このように、神様が無理やりというばかりに、このゴグを操作しておられるわけですね。神様が全てをこのようにして行われているということですね。全てが神様から始まっているということ、そしてここで北からと、北の果てから登らせと書いてありますけれども、実際にロシですね、このロシにまたマゴグ、北の果てにあるわけですけれども、興味深いことに、エゼキエル書の一章最初のところで出てくるケルビムですね、がですね、一章の四節に、大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来たって書いてあるんですよ。どちらも北から来た、つまりもしかしたらこの39章が神様にとってのクライマックスだったかもしれませんね。このゴグを引き回すために神様がすでに北におられて、それから神様がこの予言をエゼキエルに与えられたとも考えられるのではないかなと思います。そして、次いきますね。私のあなたの左手から弓を叩き起こし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国の民はイスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる、私がこれを語るからだ。神である主の御付けですね。皆さんの生活の中で、本当に自分が反対を受けているというそのものがあるかもしれません。特に信仰のゆえにですね、反対を受けているですね。神様から来てるんです。神様から来てるんですよ。もちろん悪魔がやってるんですけど、その悪魔をも完全に牛耳っておられるのが神様なんです。パウロがですね、第一コリントのところで言ってますけども、広い門が私の前に開かれていると。反対者が大勢いるからです。反対者が大勢いるんだったら門が閉じてるではないかと思うかもしれませんけれども、その逆なんですね。今見た通りなんです。神様がご自分こそが神であること、私こそが救うものであること、これを知らせるために私たちにその反対を与えてくださる、その自分に反対する者たちを与えてくださるんだということ、これをね、受け入れるのには辛いですよね。もちろんね、何の問題もなくスムーズに生きたら一番いいですよ、ね、嫌な人が来たら。でもその時に私たちはね、へりくだりを覚えます。忍耐を覚えます、ね、神様の御心、ご性質に預かることができるわけなんですね。それによって本当に神様の清い御心が何なのかを、今までも考えたことのなかったような御心をです、ね、知ることができるようになるわけなんです。そして続きを見ますね。いいですか。私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。はい、マゴグ、また島々に安住している、先ほどの連合している国々ですけれども、彼らも火の中に入っていくということであります。 イスラエルに侵略してきている軍隊もそうですが、彼らの出身国にも神様が火を降らせるということであります。まあ、人間の歴史でもありますね。戦争の歴史でも、例えばに日本が、この戦争をしていたときに遠くまで行ってたんですけれども、本土がですねにこう爆弾を落とされたということもあるしですね、こういうことですよね。マゴグ、そしてその地中海 の、この安住の周りにあるこの安住している国々が、そのように、被害を受け、それで私が主であることを知ろう。何とも出てきますね。私が主であることを知ろう。今それは木、それは成就する神である、あ、ごめんなさい、7節抜かしましたね。7節、私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主でありイスラエルの聖なるものであることを知ろう。イスラエルが36章で学びました、自分たちの偶像礼拝の罪によってその土地を汚しているということを読みましたね。で、今ここでもう二度とそういうことはすまいと、つまり彼らが永遠の救いを得て、もう二度とその罪の中に陥るということがなくなるんだよという確証であります。確証であります。もう二度とそれはないよ。で、私たちが与えられているイエス・キリストの福音っていうのはこの確証なんですよ。実は私たちは日々の罪との戦いがあるわけで、それで実際にその罪の中に戻ってしまって離れてしまう人もいる中においてですね、忘れてはならないのは、もう二度と私の名をあなたによって汚させることはしないという、その約束とまた力が与えられているんだということですね。それを知る必要があります。そして諸国の民が私が主であり、ね、他のイスラエル以外の人もそれを知ることができる。で、次、今それは木、それは成就する神である主の御告げ、それは私が語った日である。もう神様が先ほどから明確に私が語っている、そしてそれは成就する。エゼキエル書ほどですね、このいわゆるインスピレーション・オブ・ザ・スクリプチャーなんですか、霊感によって書かれた聖書がですね、神様の言葉なんだ、人の言葉じゃないんだ、人がもちろん書いてるんですけども、それは精霊、神の霊の導きによって人々が書いてったんだと。これエゼキエル書ほどはっきりとそれを見ることができないとあるラビが言っているそうなんですけれども、本当にそうですね。今見たら、で、神様は本当にここで今それは木、それは成就する私が語った日である、ここまで強く言っております。どうですか、私は本当にって感じで思いますけれども、これをそのまま受け入れる必要があります。今来るかもしれないんだよ、この五軍の戦いは来るかもしれないんだよですね。まあ、先ほどのロシアとイランとの動きということからも言えるんですけれども、たとえそれがなかったとしても今来るかもしれないんだよ。ハバクク書を読んだことがある方いらっしゃるでしょうかね。ハバクク書にはですね、ハバククという、ね、預言者がいて、ユダがとてもこの罪の中に陥っているので、なんであなたは裁かれないのですかと神様に投げいたわけなんです。そしたら神様がですね、私はバビロンを持ってユダを裁くと言われて、で、ハバククは驚いたんですね。自分がそうやって祈ったのにもかかわらず、ちょっと待ってくださいよと。バビロンはユダよりももっと悪いじゃないですか。私たちも悪いですけど、ユダもバビロンもっと悪いですよと。そのバビロンによって私たちが裁かれるんですか。わけ分からなくなりました。私見張り台に立ちますと、それでハバククが、この呆然としていた時に神様がお語りになった言葉も似た言葉でありました。ですね、ちょっと開いてみますね。ハバククの2章の3節ですけれども、この幻はなお定めの時のためである、それは終わりについて告げ、まやかしを言っていない、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。この後でバビロンが永遠の裁きを受けることが書かれています。もう長く書いています。で、そしてハバククは主にやって喜ぼう、 ね、今イスラエルはユダは飢饉の中にあって、もう本当にとてつもないこの大変な状況の中にいたにもかかわらず、私は主にあって喜ぼうと彼は反応しているわけなんですね。ですか、遅くなることはないよ、まやかしを、遅くなることはないよ、待ちなさい、必ず来る、恐れることはないと言って神様が励ましておられるんです。でその次にこの2章の4節を見ると、しかし正しい人はその信仰によって生きるとあるわけなんです。ここなんですよ。信仰によって生きるということは、神様の言葉を今受け入れることですですね。今これが神様にあっては成就している、神様にあっては実現しているということを受け入れることです。だから先ほど、今それは木、それは成就する神である主の見告げ、それは私が語った日である、そによって、なんかずっと後に起こるのかなっていうことではなくて、今にも神様はこれを行われる、得るんだということを信じつつ生きていくということであります。これがキリスト者の生き方であります。いいですか。なんとなくいつか起こるのかな、これがキリスト者が持っている時間ではありません。今主が望んでくださる、こう思いながら、また次の日も今主が望んでくださる、今が終わりの日なんだ、今が終わりの、もうイエス様戻って来られる時なんだ、そのように期待しながら生きていく必要があるんだということであります。第2ペテロの3章の9節には、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせているのではありません。あざける人が出てくるっていうんですね、主の来臨なんてあるのかって。なんか教会の中でも今起こってますよ。主が来られる、主が来られるって言ってるけれども、そのこと言って、あの春臨税のことを批判してですね、20年30年経っても来ないじゃないか、教会の中で多くの人が言っています。昨日話した、この70年にですね、ローマがエルサレムを破壊したと、それがもうキリストの再臨の、再臨についての出来事のほとんどの部分が成就した時なんだと考えている人たちの間でそれを言っているんです。ですか、違います。違うんですね。ですか、日々生きるように、今日が最後の日かもしれないと神様が願っておられるんですよ、ね、そしていきますよ。9節、イスラエルの町々の住民は出てきて、武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の見告げ、ちょっとすごいですね。武器が結局そのイスラエル国内にまで彼らが攻めてきて、そこで直前でこの神様が裁きを行われるので、その武器がもうイスラエルの国中に散らばってるわけですよね。でそれを燃やすのに7年間、驚くことですけれども、本当にそれだけ武器が多いということであります。で武器だけではなくて死体処理も、次に書いてあります、死体処理。その日私はイスラエルのうちに五具のために墓場を設ける。それは海の東の旅人の 谷である。そこには人が通れなくなる。そこに五具とそのすべての群衆が埋められ、そこは波紋五具の谷と呼ばれるとあります。この海というのは死海のことです。東の旅人の谷というのは、おそらく死海の東側ですね、ヨルダンの方にある道、そのヨルダンから、このイスラエルの方につながっている道のことであろうと考えられます。でそこに死体死体を処理する場所が、この設けられるということでありますけれども、波紋というのは、群衆とか群れという意味です。波紋、そこは波紋五具ですね。五具の群衆とか群れ、先ほども大きな大集団となって攻めてきたんですね。それで、この群衆 という意味で、でそれが期間が7ヶ月ですね、7ヶ月。でその国のすべての民が埋め、私の栄光が表されるとき、彼らは有名にある神である主の蜜毛、イスラエルの人たちがその死体処理をしていく7ヶ月の間、それが世界中に、ですね、大きな出来事として伝わってって、あ、神がおられるんだと、おられるのだということをこう認めつつ、認めていくようになるということです。ね、彼らが有名になる、世界中にこの事件が広がっていくということです。で次に、彼らは常時国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは地の表に取り残されている者、旅人たちを埋めて国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、 人間の骨を見るとそのそばに、標識を立て、埋める者たちがそれを波紋谷の谷に埋めるようにする。非常に詳しい、ね、あの幻ですね。ここまで書くかっていうか、神様語られるかっていう感じぐらい、非常に詳しいですけれども、でそれで、まあ、いわゆる死体を丁寧に調べる巡察チームがこう組まれてですね、でこれ清めるってあるんですけれども、これ実際にもちろん死体処理ということもあるんですが、おそらくはユダヤ人のことですから儀式的なものも含まれるでしょう。死体に触れてはならないと、死体に触れると汚れるということがレビ記に書いてあります。だから死体については非常に注意深くですね、彼らは取り扱います。それでその印を、標識を立ててですね、この慎重に探していくということであります。では次、17節です。神である主はこうせられる。人の子よ、あらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まってこい。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺したものの上に、四方から集まってこい。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。お羊、子羊、おやぎ、お牛、すべてバシャンの肥えたものをそのそうせよ。私がお前たちのために切り殺したものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を飲むほど酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で馬や騎士や勇士やすべての戦士に食べ飽きる。神である主の蜜毛。いやー、すごい凄惨な光景でありますけれども、聖書の中にですね、このように数多くの軍隊が突然神様によって撃たれて、そして突然でなくてもですね、そうですね、誰か倒されてですね、もうその死体が散らばったところで、その獣が、猛獣、猛禽がですね、やってきてこう食べるという、そのような予言というのはたくさん書いてあります。特にこのハルマゲドンの戦い、最後の戦い、黙示録の19章の最後のところにも、大宴会という言葉で、猛禽たちがそこで肉を食べる宴会が設けられるとも書いてあるわけなんですね。で、この話を聞くと、当時の人たちは、特に中東の地域の人たちにとっては、私たちが見るよりももっとむごとらしい光景として見えます。なぜならば、死体を葬ること、死者を丁寧に丁重に葬ることというのが非常に大事にされているからなんです。その死んだ後に葬られない、丁重に葬られないということは、自分の尊厳をひどく傷つけるものでした。例えばですね、列王記や歴代史において、ユダの王がどこに葬られたかに従ってというか、それが彼らの生前における行いをよく表していました。ユダの王がダビデの町の王たちの墓に葬られているか、あるいはそこに葬られていないか、悪を行った王は葬られていないんですよね。で、例えばエホヤキムという悪い王様がいましたけれども、彼に対する予言がエレミア書に、その本当にこののたれ死にすると、ね、そこにも、死んでいると、 ということも書いてあります。またイザヤ書の中にもですね、このヒゼキヤの下でこの働いていたこの側近がですね、自分の大きな墓、ね、を作っているけどそんなものは役に立たないと、あなたは野垂れ死ぬということを神様がおっしゃっておられます。なぜかと言ったら、そういう尊厳が葬られることに与えられているからなんですね。で、ユダの人たちがエルサレムで偶像礼拝を行っていました。で、偶像に自分の子供を捧げたこと、ね、この前も昨日も話しましたけれども、それでエレミア書の7章の31節32節にこう書いてあります。それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ、その日にはもはやそこはトフェテとかベンヒノムの谷と呼ばれない、ただ虐殺の谷と呼ばれる。人々はトフェテに余地がないほどに葬ると。虐殺された体がそこに、こう散らばっている状態を描いているわけなんですよ。で、ここで私たちがこの箇所、この出来事から学ばなければいけない、学ぶというよりも感じなければいけないのは神の清さです。ですか？神の清さです。主に対して反逆するならば、その裁きがいかほどのものであるかを感じ取らなければいけません。そこに神の清さが現れているんですね。例えばアナニアやサッピラが初代教会で偽善の罪を犯した後でその場で死にました。その時に使徒の働きの5章の11節に、教会全体とその言葉を聞いた全ての人たちとともに非常な恐れが生じた、非常な恐れが生じた。これを感じ取ってください。神の清さを感じ取らなければいけません。私たちが誰かが裁かれているのを見るときに、それをもちろん喜んではいけないわけですね。あいつは裁かれたんだ。何か不幸があったときにですね、前から敵対している、憎んでいる人、それを喜ぶなと神様は言われています。強く戒められています。なぜかと言ったら、神様は悪者が滅びることを望んでおられないからです。で、なんで神様はそういうことをするか、ご自分の清さを表されるためです。罪がそのままはびこっていたままにすることをによって神様の名が汚されることを望んでおられないからです。で、ここも今見たように、その神様の清さが現れている場面であります。では次、21節。私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆私が行う私の裁きと私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は私が彼らの神、主であることを知ろう。はい、イスラエルがこのことによって、あ、この方は主なんだ、ということを気づくということであります。カルバリーチャペルの初期の頃ですね、これチャック牧師が、お話ししておられたんですけども、初期の頃ですね、ヒッピーたちが教会にどんどん来て教会堂を拡張しなければならなかった頃にですね、ちょうどジーザスムーブメント、イエス革命と言われている、ものが起こっていた最中ですけれども、その、ね、イエス革命にユダヤ人の若者もね、ヒッピーだった若者も結構救われたんですよ、その時にね。まあ、それも含めてたのかな、分かんないんですけども、とにかく興味を持った投資家がいたんですね。ユダヤ人です、その人。ね、で、無利子で融資することを申し出たそうです。ね、で、チャックは伝道しました。特に旧約聖書を使って、イスラエルが神の言葉の通りに建てられたということを説明したんです。でも彼、信じなかったんですね。理由は、おじいさんでした。ホロコーストの生き残りだったんです。そこで、パサチャックは、ゴグとマゴグの話をしたんですね。で、ロシアとイスラムの連合体がイスラエルを雲のように取り囲んで攻めるけれども、一気に主が滅ぼされるという話をしたら、それが起きたら私は信じますって言ったそうですね。つまりイスラエルにとって、このイスラエルの人たちにとって、この出来事は神の実在を強く感じさせるものなわけなんですね。いつになったら 信じることができるのか。これはユダヤ人に限らず私たちにも与えられていることです。でユダヤ人にとって生き残ることが至上命題です。生き残りが至上命題です。何のために彼らがこのような活動をしているのか、このようなことを行ったのか、それを解く鍵は生き残りです。生き残るためにこういうことをしているんだ。なんで金融業界にユダヤ人の人がたくさんいるのか。金は動かすことができます。自分たちは土地を奪われていきます。動かなければいけません。動かすことができる、どこに行っても通じるもの、例えば教育もそうですね。そういうものに偏っていくんですね。だそういうふうに生き残りが彼らの至上命題なんですけれども、それでシオニズムを作り、実際にそれを実現させ、今も強くて豊かな国を作り上げることによって、何とかしてその脅威から免れたいと願っているんですが、敵外心を抱く人々が世界中にうじゃらけているんだということなんですね。でも神様は最後にこのゴグの戦いを与えてくださいます、ね、与えてくださることによって生き残りは神様が与えてくださるんだということを彼らが知ることができるわけです。私たちもこれがあるから私は生きてきたんだというプライド、自負心ですね、持っていますね。いつになったら私が主であることを知ろう。神様がいろんな印を私たちの人生の中に置いてくださっているはずです。それにいつ気づくかですね。では次行きましょう。諸国の民はイスラエルの家が私に不信の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから私が彼らに私の顔を隠し彼らを敵の手に渡したので彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し私の顔を彼らに隠した。すべてイスラエルがこのような敵どもから救われた後で、諸国の民が神様を認めることができ、神様が何を行われたかということも霊的に悟ることができるようになるわけです。それでユダヤ人がなんでこんなその離散の歴史を通り迫害の歴史を通ってきたのかということ、それを霊的な意味で理解できる、彼らが神に背いていたからなんだということ、それを理解し、でも神様は笑んでくださってるんだ、救ってくださるんだということが理解できるということなんですね。これはまあ後に起こることですけれども、私の知り合いで日本におられる日本人の方なんですけども、ユダヤ人に興味を持ってそれで信仰を持ったという方がいらっしゃいます。やはりなんであんなひどい迫害を通っているのかが不思議で不思議でしょうがなかった。でそういう疑問を抱いている中で、知り合いに誘われて、なんとアーノルド・フルクテンバーム先生のですね、あのセミナーにさんが急なんか突然そこに行くっていうのはすごいなと思いますけども、それがきっかけでイエス様を信じたんですね。もう理由が分かりましたと言って、その方ちょっと極端でね、ユダヤについての本はなんか処理したそうなんですけど、聖書さえあれば大丈夫だって言って、でも正しいですね、正しいですよ、ね、でそれで私たちはですね、イスラエルを学んでいくということは、この神様の深い知恵と知識と計画と奥義を学んでいくことに他なりません。で、これが難しいんですよ。なんでイスラエルがこれだけ嫌われているのか。人間的に表面的に見たら、そのように見えるからなんです。いいですか？ローマ人への手紙というのは、もうキリスト教の教理の要ですね。でパウロが11章の最後のところで、ちょっと開いてみましょうか。11章の最後のところで33節、 からですけれども、こう言ってます。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。パウロがイスラエルの問題を取り上げて、自分で論じながらも、最後にこのように知りがたい、難しいじゃないですね、もう知り尽くしがたい。なぜならばこれは神の主権であり、私たちの理解をはるかに超えたところにある神の御心だからなんです。これを、このとても大事な教理ですね、神の教えですね、教理を教えるためにこのイスラエルの問題を取り上げているわけなんです。ローマ人への手紙はですね、ちょうど、こう東洋の人であれば、東洋というかアジア人であればですね、魚に例えたら面白いですね、肉と肉の間に骨があります。1章から8章までは肉なんです。そして12章から16章までも肉なんです。読んだら面白いです、恵まれます。でも9章から11章は本当にもどかしくなります。読んでいるとつかみどころがないんですですね。つかみどころがないんです。なぜユダヤ人が神に選ばれた民なのに、肝心のイエス様メシアを受け入れないのか。神がそう頑なにしているからだと。神が頑なにされてるんだったら、彼らもじゃあ神様がいけないんじゃない。そうじゃないよ。なんで文句言うんですか。神はご自分が作られたものをご自分がなさりたいようにする権利がないんですか。ここまで言われるとですね、困っちゃうんですね。黙るしかないですね。そして、で、神、彼らは責任があるか責任がないかと、責任あると10章で言ってるわけですよ。信仰は聞くことによって始まり、聞くことはキリストについての言葉によるからです。彼らは聞いたのに受け入れなかった。そして11章で、では彼らは退かれたのか。絶対にそんなことはありません。彼らが頑なにされたのは、異邦人が憐れみを受けるためであって、そして異邦人が完成された時に彼らは救われるんだという話なんです。そして最後に、神様はもともとこれを計画されてたんだというんです。すべての人が憐れみを受けるために、すべての人が自分たちが罪人でなくであることを知らなければいけない。そのためにまずイスラエルを選ばれた。イスラエルが祝福を受け、異邦人がいかに、異邦人というか、そうですね、異邦人、他の人たちがいかに罪の中にあるかを知らせるためである。けれども今度はイスラエルを頑なにされて、そしてどんなに神の恵みが大きいかを知らせるために、今度は異邦人に救いの手を伸ばされた。そして異邦人の完成が、異邦人の救いの完成の後に、その肝心のイスラエルも、残されたイスラエルも救ってくださるんだと、これをもともと考えておられた。だからさっき読んだ、何でしたっけ、ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうということになるわけなんです。本当に難しいんです。神の主権を扱うのは難しい。なんで神が悪を許されるのか。先ほども言いました、なんでゴグがイスラエルを攻めるようなことを神がなされるのかということです。ですね。なんで悪を神様が許されるのか。理解できないことがあまりにもたくさんあります。でもこのとっつきにくい問題を本当に辛いけれども取り組んでいくことによって、私たちが知ることができるのは、まずへりくだり、 自分たちの側ではへりくだりですね。そして究極的に神の憐れみなんですよ。3日ぐらい前ですか、2日前にですね、オー・エルサレムという、オー・ジェルサレムという映画を、見たんですけれども、そこでですね、ホロコーストの生き残りの人が、せっかくパレスチナの地にやってきたのに、そこは独立戦争の前後ですから、戦わなければいけなくて死んでしまったと。そこに神の愛を感じることができたら、皆さんは成熟しています。神様の憐れみを感じることができたら、皆さんは成熟しています。これが9章から10章の内容なんです。それまで神様、そこまでして神様は長い歴史を通じてユダヤの民を取り扱ってくださってるんです。ユダヤ人の人、特にホロコーストに生き残りの人は無神論者です。なぜか、なんで私たちをこんなにひどい目に遭わせるんだ、そんな神がいるんだったら信じない方がいいですね。でも逆なんです。神がおられたからホロコーストがあったんです。これを受け入れるのは辛いです。だからホロコーストが正しいって言ってんじゃないことは皆さん分かりますよね。分かりますね。神の主権なんですよ。これが神の主権なんです。で、この神の知識と知恵の富の奥深さを知ることが、このイスラエルを通して知ることができる。だからとっつきにくいんですよ。なんでこのイスラエルのことでギャーギャー本当に騒がしくなるかはよく理解できるんですよ。仕方がないんですよ。このイスラエルに対してギャーギャー言ってるということは、神のこの奥深い知恵と知識に対してギャーギャー言ってるんですよ。だから神様、これからイスラエルを通して私が聖なることを示すとおっしゃっておられるんです。とっつきにくいです。このロマンチックになってね、イスラエルのこと、ああ素晴らしい。で、ロマンチックになってる時はちょうど新婚夫婦と同じようにいいんですけれども、皆さんユダヤ人伝道をされている方々に聞いてみてください。イスラエルにいる人たちに聞いてください。日本人伝道簡単ですか？難しいですね。特に日本にいる人たちは難しいですよ。もっと難しいんです。ユダヤ人は嫌になります。この野郎と思います。まさにうなじが怖い民です、ね、でも愛せるか、これが本当ないですね。いいですか皆さん、愛してる。でも本当にその人たちが全然応答してくれるどころか逆のことをやっていく時に本当の愛が始まるんですよ。ですね。それでも愛していく愛が本物の愛なんです。どうかこの人たちをお許しください。彼らは何をしているかわからないです。これが本当の愛です。その愛を知るって、そして私たちがその愛を伝えていくために神様はこういう反対勢力をも与えてくださるわけなんですね。そして、戻りましょうか。エゼキエルの39章ですね、39章の25節からですね。それゆえ神である主はこうおせられる。今私はヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの前科を憐れむ。これは私の聖なる名のためにの熱心による。彼らは自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥とすべての不信の罪との責めを負おう、ということでありますが、ちょっと待ってくださいね。はい、今ここでもう二度と脅かす者がいなくなったということです。土地に彼らが帰ってきて、そして豊かになり、国が作られ、そして安全になったと思っているけれども、まだ脅威がある。いや、むしろもっとその敵外心はもっと強くなっているのが今の状態ですね。で、神様はこのゴグの戦いを通して、もう二度と戦いが、その脅かすものがないようにしてくださる。これを通して彼らは救いの恥じみに預かります。これ恥じるという言葉、ね、出てきましたね。もうすでにね、36章でしたか、もうすでに出てきました。イザヤ書にもたくさん出てきます、ね、恵みを受けた後に 罪の許しを受けた後に神様はっきりと、お前たちはこれだけ汚れてたんだよ、お前たちはこういうもうどうしようもないものだったんだよと言ってる。でもその時は神様の責めの言葉じゃないんです、恵みの言葉なんです。お前がこれだけ今祝福されているのは恵みなんだよっていうことなんです、ね、もう一度言いますけれども、私たちはどこから来たかを忘れてはいけないわけです、ですね。一人になった時に、もう私も今こうやって教えてますけれども、ね、自分を忘れてはいけないわけですね。罪の中に生きていたもの、パウロが本当に素晴らしいですね。恵みの使徒ですけれども、彼は私は罪人の頭ということができましたですね。そして、次いきますね、私が彼らを国々の民の中から帰らせ、彼らの敵の力集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。わかりますか、まず集められているんですが、また集められるんですよ。だからこの36章37章で集められると書いてありました。そしてすでにもうそこに住んでいる中でゴグの戦いがあって、でそれでまた神様は集められるんですね。どこから集めるかって、まあ、残ってる人たちがいるわけですよ。このように段階的なものなんですですね。で36章でお話ししましたけれども、学びの時にお話ししましたけれども、ユダヤ教の正統派ユダヤ教の人たちは基本的に反シオニストです。いいですか。なぜならばメシアが来られて初めてこの、土地に帰って国が建てられて御霊が注がれるということが起こるんだと。でもシオニストは世俗的な民主主義の国なわけなんですよ。わかりますか。メシアが王となっている国、神の律法によって支配されている国ではないわけなんです。それで反対してるんです。それが根拠で、でキリスト教の中においても同じような考えの人がたくさんいます。だから今のイスラエルにおかしいというふうに言う人もいるんですね。でもこのエゼキエル書はですね、特にこのことについて詳しく神様が掲示してくださっている書物なんですよ。段階があるんです。段階があるんです。まず物理的な回復があって、そして神様が印をずっと残されていくんですけど、最終的に、まあ、実はですね、最終的と言ってますけれども、もうちょっとハルマゲドンの戦いとかありますからね、最終ではないんですけど、でもこの神様の掲示の中では最終的にですね、ここで、彼らを本当に救うためにですね、働きかけを行ってくださるという順番になってるんですよ。そしてもっと集めてくるという順番になってくるわけなんです。イエス様は私は戻ると言われました。でもよく見ていくと、空中に来られるという言葉もあります。第一テサロニケの4章ですね。けれども他の箇所では東からに、その地上の民がその姿を見て嘆くという言葉もあるんです。そして裁きを受けるという言葉もあるんです。でもその第一テサロニケの4章では慰めを受けると、そのイエスキリスト者たちが慰めを受けるという言葉があるんです。でこの2つを合わせることができないんですね、よく見ると。でそれを2つを合わせて話しているのが、いわゆる神学的な用語になりますけども、景挙後、観難後景挙説ですね。ポスト・トリップってよく言われます。でその人たちはキリスト者がこれから観難の中に入っていき、そこで大リバイバルが起こる、そして殉教していくと信じているわけなんです、ですね、一緒にしているわけなんですね。けれどもよく見るとですね、これ合わないんですよ。 どうしても合わないんです。じゃあそのタオル取っていけばいいじゃないですか、ということなんですね。そうするとイエス様が何の印も前触れもなく空中にまで来てくださる、いわゆる景挙と、携帯の景に選挙の挙です、ね、景挙と言われている出来事がまず初めにあって、そして天に、挙げられている教会があるんですけれども、共にイエス様が地上に来られるというシナリオになるわけです。でその時にはその世界中の軍隊と戦われて、ハルマゲドンの戦われてですね、そしてその軍隊を滅ぼされて、ちょうどこのゴグの戦いみたいな感じですよ。滅ぼされて、それで神の国を建てられるというシナリオ。その時にですね、黙示録の19章のところには天の軍勢が、これ教会ですけど、軍勢が共に来ると書いてあるんですよ。これ誰なのかという、教会なんですよ。その通り全部読んでいくと、あ、別なんだなというのが分かってきます、ね、別なんだなというのが分かってきます。で同じです。ここもいえ、ユダヤ人が今集められています。メシアがまだ来られていない、イエス様がまだ来られていないのに集められています。でもこのエゼキエル書を見るとそうなんです。でイエス様が最終的に来られた時にはもう完全に集められるわけなんですね、という流れになっています。で次を見ましょう。最後です。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ神である主の御告げ。はい、ここで御霊が注がれるわけなんです。実はこの、ゴグの戦いと今読んだ28節29節との間には他の聖書の箇所を読むとギャップがあるんですね。あります。で実は一つにする人もいるんです。ここね、実は分かれてるんです、意見が。ここ今私たちが学んだ38章39章をハルマゲドンの戦いと考える人たちもいます。ですか。なぜかというと、ハルマゲドンの戦いについては主の日ということで何度も何度も語られている。だから先ほど学んだ、午前中に学んだ38章の17節で、神である主はこうおっしゃられる、あなたは私が昔私のしもべイスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか、というふうに何度も預言者によって語られているのは、ハルマゲドンの戦いの方はよく語られているんですよ。で最終的な戦争についてはよく語られています。だからこれはハルマゲドンのことなんだと、ということを、言う人たちもいますですね、います。で私は悩みましたが、違うんじゃないかなというのが、この7年間武器を燃やすということと、7ヶ月死体の処理をするということ、これがですね、このハルマゲドンの戦いだと合致しないんですね。あの神の国の到来が来ますので、こんなことをやっているはずがないんですね。環境が変わっていますから。だからちょっと合わないなっていう、そういうことだし、あとダニエル書にハルマゲドンの戦いが11章の終わりのところに書いてありますけれども、まあ、それとも少し似てるんですけれども、難しいんですね。やはりこれもベッドに取っておいた方がいいな。そして先ほど見たように、今私はそれを行うよ、おっしゃっておられるので、あ、今起こってもおかしくないんだと、信じて、いいと思っています。ですからこのゴグの戦いがもしかしたら反キリストが出てくる前に起こると考えられるわけです、ね、反キリストが。だからこのことが起こった後に多くの者が契約を結ぶ、7年間の契約を結ぶ、そして3年半半周経ってからですね、翻して、その契約を翻して自らが聖なるところに、その神殿の中に入っていき、私が神であると宣言するわけです。そして それを見たならば、あなた方は山々へ逃げなさいと、アラノに逃げる、ヨルダン あのペトラのあたりにですね、逃げるということがイエス様によって命じられているわけですね。そして黙示録の2章を見るとですね、追いかけているんだけれども、一時二時半時三年半の間彼らは守られます。守られるんだけれども多くの人は死にます、ね、反逆者を得り分けるとエズケール書に書いてあります。で残った者たちがメシアを求めるんです。 でメシアを求めて祈っている、本当に、本当にもう全滅の窮地に立たされるときにイエス様がボツラ、そのペトラの方にあるところに戻ってこられることが イザヤ書のところに書いてあります。イエス様が衣を着てて真っ赤な衣になってるんです。自分の十字架の地の衣じゃ、あの地じゃないんですよ。何の衣かって言ったら返り地ですね、戦った時の、その軍隊と戦って返り地がついている。そしてその戦場がですね、ちょうどそのヨルダンのエドムのところと、そしてこのエルサレムとの間一帯に広がるわけなんです。そこが、この黙示録のところを見ると、大体300キロかな、その一帯、エルサレムからそのペトラまでの間の300キロ大体に当てはまるんです。それで馬の靴はほどになると、こんくらいの地がいやすごいですね。そして残されているエルサレムの住民が、もう本当に危機一髪、もう本当に滅ぼされようとするときにイエス様は今度エルサレムの方に移って、今度はエルサレムにいる住民を救われるわけですけれども、その時に彼らがメシアを見たら自分たちが突き刺したものだ、ナザレ人イエスだということに気づき、ウイゴを失ったように嘆き、清い泉が開かれるというシナリオになって、それでイスラエルは皆救われるというローマの11章につながっていくわけなんですね。本当に予言を学ぶっていうのは難しいです。このようにね、何度も何度も何度も咀嚼して、そしてこれを一つにまとめようとするのも難しいですね。難しいです。でも努力してください、ね、一つに完全にはまとまりません。そして今起こっていることも、それが一体予言の中でどういうことなのかっていうのもある程度は見ていいですが、いいですか、ある程度は見ていいですが、あんまりしないでください。いいですか、それが神様の目的ではないんです。私が聖なることを教える、そしてキリスト者は特に終わりと言ったらイエス様は全ての民に福音を伝える、それから終わりが来るというこの方向であります。ですか、ね、こっちの方に焦点を当ててください。ということで終わります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの神様、あなたの言葉を聞いてあなたの御心を詳しく知ることができありがとうございました。主よ、これから私たちは散っていきますけれども、その使わされていく場所において神様、本当にイエス様との日々の歩みを確かにすることができますよう、どうぞ憐れみと恵みをお与えください。お願いいたします。神様、どうかここにいる方々に本当にあなたの心を、世界に対する神の愛の心を持たせてくださって、具体的に本当に御言葉を伝えていくにあたってのこの思いと志を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、本当にこの集会をありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。